箴言の4章ですね。箴言の4章です。箴言は知恵が、そのキーワードであって、テーマですね。その私たちが考える知恵とは大きく違いまして、この主を恐れることが知恵であるということが箴言に書いてありました。そしてですね、今本当にこのじっくりと学んでますけれども、この箴言、知恵という言葉のところに認証代名詞が使われている、具体的には死、彼女という言葉が使われている。この擬人化されている、こう人のように語られている。でも実にこの知恵という言葉を使ってのを見ていくとですね、このイエス様ご自身ともなんかこうそのまま入れ替えてもいいのではないかという、そのようにもう見えていく。で、そしてイエス様がこの前のあのペンテコステの礼拝ですけれども、イエス様がこの知恵の霊、知識の霊、計りごとの霊、死を恐れる霊に満たされていたというところに入っていき、そしてこの地上に来られたイエス様のところに神の国が広がっていくわけですけれども、そのこの神との関係が具体的なところで人々に影響を与えていくという、その領域が知恵になるという感触を得ております。今学びをしていてですね、もうずっとその頭の中は、この知恵っていうのはどういうものなのかなというのをいつもこう今この頃ずっと考えておりますけれども、このイエス様が神の知恵ご自身であられる、そしてイエス様が地上に来られて、そして人々に影響を与えていく、そこが知恵なんだと。そして反対者がいてもそこに対して対抗することができ、または対立するところにこの平和が与えられて、でこのように神のリアリティが、現実がですね、この具体的に広がっていく実際的なもの、これがあの知恵ではないかなというふうに感じております。そしてこの、そのフォーマットというか、形式はどうなっているかといったら、ソロモンが子に対して、我が子よと呼んでですね、教育する、訓戒する、中でこの語られているんですね。これは1章から9章まで我が子よとか子どもたちよという言葉が続きます。でそこに訓戒という言葉があるんですけれども、またここでも知恵の特徴がとても大事になって、これは知恵というのは何かを感じ取って理解してようやく納得できたからそれを信じて行っていこうではなくて、もう分からなくても言ってるからそれを行っていく。子どもがそうですね、しつけを受けるとき、先ほどもね、大沢さん信也君がお父さんからしつけを受け、ね、ちょっと叱られるまで言ってないけど、こう受けて。でも彼にとっては理解はそういうものではないわけですよね。でもお父さんはこう言っているから、お父さんが言ってるからそうしなければいけない。で後になって分かるわけですよ、なんでそうしなきゃいけないのか。でこれが力を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼ってはならない、すべてのことに主を認めよう、そうすれば主は道をまっすぐにしてくださる、ということになるわけなんですね。で続けて4章以降も読んでいきますけれども、不思議なことに1章から9章までに出てくるその具体的な話題のトップに上がるのが見知らぬ女なんですよ。いわゆる会員なんですね。でこれからですね、その深い部分を学んでいきます。でこれが私たちが生活している中で、もう身近な問題であり、もう社会的な問題にもなっており、その男女の関係もそうだけど同性愛も出てきているし、その教会の中にですね、もうその離婚であるとか、あるいは、その性的な罪を犯す、ということであるとかですね、もう数多くの問題がこの起こって、混乱が起こっているわけなんです。そしてそのところにこう直接入っていきます。なかなかこの、言葉にして説教団から話すのもちょっとはばかれるようなものも、感じるときはあるんですけど、決してタブー視してはいけない、むしろ聖書はこれに果敢に取り組んでいきなさいということを教えているわけなんですよね。では4章の1節ですけれども、子供らよ、父の訓戒に聞き従い、
悟りを得るように心がけよ。私は良い教訓をあなた方に授けるからだ。私の教えを捨ててはならない。今までソロモンは我が子よと呼んでいました。子供らよって言ってますから、レハブアム以外の息子たちももちろんソロモンはいましたので、子供らよと息子たちに言って、良い教訓だと言ってます。良い教訓だよって。だから戒めは、主は良い方であられて、主が与えられる戒めは良いものであって、益をもたらすものであって、で理解がその時はできない、または耳が痛い、悲しみも時には伴いますけれども、私たちの最善を考えたものだということですね。私が私の父には子であり、私の母にとってはおとなしい独り子であったとき、父は私を教えて言った。私の言葉を心に留め、私の命令を守って生きよ。知恵を得よ、悟りを得よ、忘れてはならない。私の口の授けた言葉からそれてはならない。知恵を捨てるな、それがあなたを守る。これを愛せ、これがあなたを保つ。ソロモンが子であった時と言っていますから、ここに出てくる父はダビデであり、母はバテシェバなわけなんです。そしておとなしい独り言と書いていますけれども、ダビデは勇士であったのに対して、まあ、ソロモンはちょっとひ弱な感じの子でありました。ダビデが世を去る前にソロモンに対して強く男らしくありなさいと言ってるんですね。その訓練を受ける者たちは強く男らしさをこう身につけられていく、まあ、そういう意味で子供らよとこう言ってるわけです。でダビデ自身はですね、子育てに失敗した人です。彼がアブシャロム、息子の一人アブシャロムによって一時期エルサレムを追われたですね。で自分がもう本当にこの、寝たきりに近い、このもう時にですね、ソロモンに王位継承がこの危ぶまれて、アドニアが立ち上がり、そして、そのアドニアに、この重要なダビデの側近が、移っていったという問題も起こって、でそこに書いてある言葉はこういう言葉なんですよ。彼の父は存命中、あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って、彼のことで心を痛めたことはなかった。その上彼は非常な美男子で、アブシャロムの次に生まれた子であった。心を痛めたことがなかったという、しつけをしてなかったということを見ることができるわけなんですね。だからダビデは、そのことを非常に自分も心を痛めていたんだと思うんです。ソロモンに対してはきちんと教えたんですね。でそのダビデの知恵を、このダビデの、教えられたことを次の息子たちに継承しているというのがこの4章からの話になるわけなんです。でここでまず知恵を得よと、次に知恵を捨てるなということですね。まず得なければいけない、この得るというのは、こう買い取るぐらいの意味合いがあるわけですよね。そして捨てるなと、一度買い取ったらそれを握りしめて離すなと言ってるわけです。まあ私たちがよく起こるのは、受け取るんですけど、なんかいつの間にか手放してしまう。そうではなくて、しっかりと受け取り実践していくところまで、手放さないという必要があります。で7節、知恵の初めに知恵を得よ。あなたのすべての財産をかけて悟りを得よ。それを尊べ、そうすればそれはあなたを高めてくれる。それを抱きしめると、それはあなたに誉れを与える。それはあなたの頭に麗しい花輪を与え、光栄の冠をあなたに授けよう。知恵を得るために優先される、その知恵の初めに知恵を得よう、次に財産をかけるということは、それに値するものなのだということであります。財産というお金というのは力を持ってますね。お金で物事が全て動くと言ってもいいでしょう。この国自体も政治家もですね、お金があったら なんか大して力がない人もですね、動いてしまうぐらいのですね、ものを持っている全能に近い力がある。だからお金をどこに使っていくかによって人の心がどのようなところにあるかを知ることができるわけなんです。どこにお金を使っているか、で知恵に使っているか、主に関することに使っているか。だからイエス様が天に宝を加えなさいと、この神の国のために使っているかどうかということで、その勧めがあるわけなんです。そして、興味深いでしょ。この人格ある知恵っていうと、なんかこう抽象的なものなのに、はずなのに、人格を持ってずっと語られてるんですよ。ここもね、抱きしめなさいって。どうやって知恵って、まあ、知恵って書かれてるのか、どうやって抱きしめられるんだよってのあるけれどもでしかも女性系ですよ。釣り合いの彼女のように財産をつぎ込みなさいと、彼女を愛して抱きしめなさいと、こういう意味合いで使われてるんですね。でね、見知らぬ女だとそういうことをやったらどうなりますか。財産失って、尊厳も全て失うじゃないですか。しかし知恵という女はその反対です。誉れと尊厳が与えられる、美しい花輪が、恵みが与えられる、栄光が与えられるわけなんですね。でこのように継承をしているということがとても大事であります。そして知恵を得るということは成熟することに他なりません。キリスト者として成熟するというのは、まあ、いろんな言い方ができますよね。成熟って一体何なのかということを思いますとね、まあ、一つは安定しているっていうんですか、こうあるこう状況が変わったら、その状況に変わってこう右往左往しないっていうか、いつもこう安定していて、家に帰ってきてもほっとするっていうのは、お父さんがしっかりしてるからでしょ、お母さんがしっかりしてるからでしょ。それ成熟で、もう一つは全体を見ることができるってことですね。全体を見ること、子供っていうのは自分のことだけじゃないですか。それは子供の印ですよ。それは健全なんですよね。だから今日、クリスチャン生活も自分のことの、その神様との関係を、やはり初めはいつもそれが、中心になっているというのは、これは健全なんです。 でも成長し、成熟するに従って、自分のこと以上にこの神様の国というのがあって、教会というものがあって、他のクリスチャンというものがあって、そして全体で主がどのようなことをされようとしているのか、御霊がどのように働かれているのか、でこのようなことを考えながら、今何を益にすればいい、隣人を喜ばす、だから自分を喜ばせて隣人を喜ばすことができるようになっていくわけなんですね。だから継承するということをね、皆さん与えられているんです。いや、私はちゃんとまだクリスチャン生活できてませんからは謙遜なようで、なんつったらいいかな、謙遜ではないんですよね。恵みによって立たせられてるんですよ、一人一人が。恵みによって、これは特権であると同時に、しっかりと大胆にですね、この他の人を教えるという、この役目を、教えを受けた人たちは担っていくようになるわけですね。だからソロモンも、ただ受けただけではなくて、今度は教えているわけなんです。そして10節、我が子よ聞け、私の言うことを受け入れよ、そうすればあなたの命の年は多くなる。私は知恵の道をあなたに教え、正しい道筋にあなたを導いた。あなたが歩むとき、その歩みは妨げられず、走るときにもつまずくことはない。訓戒を固く握って手放すな、それを見守れ、それはあなたの命だから。再び我が子よと、この複数形ではなくて単数形、おそらくはレハブアムに対して語っていますが、実会のこの父と母を敬いという、言葉の約束には、弱いが長くなるというものがあります。 同じようにここでも命が長くなると、まあ、つまり災いが増えて命が短くなることは少なくなりますよということです。でここで道という言葉が数多く出てきます。道筋、道ですね。先ほども引用しましたが、あなたが行くどころでも主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされると。つまり私たちが知恵を受けてそれを守っていれば必ず自分の道を神が備えてくださる、まあ、試練を受けたら逃れの道を神は与えられるっていうふうに第一コリントに書いてますよね。このように道を必ず備えてくださるわけなんです。でここで歩むのも歩くのも走るのもつまずくことはないっていうんですよね。歩くっていうのはつまり、ゆっくりと順調に信仰生活をしている。でも走るというのはこう何かまた自分の生活の中で、大きなことが押し寄せてきてですね、まあ、自分がこの普通にしていたらこれは自分ではもう取り組むことができない、取り扱うことができないというようなことが起こったとしてもつまずくことはないよって言ってるんです。主を恐れていれば、知恵を求めていれば、主は必ず逃れの道を与えてくださり、振り返るとその道というのはまっすぐにされていて、正しい道であるということを、道筋ができているということを認めることができるわけなんですよね。で、悪者どもの道に入るな、悪人たちの道を歩むな、それを無視せよ、そこを通るな、それを避けて通れ。彼らは悪を行わなければ眠ることもできず、地頭をつまずかせなければ眠りが得られない。彼らは不義のパンを食べ、暴虐の酒を飲むからだ。前回もこういう連中のことが書いてありました。罪人たちがあなたを惑わしても彼らに従ってはならないという一章に書いてありまして、まあ、この悪者どもの道で、おそらくはこういうなんかチンピラみたいなのが、おそらく狼狽していたと思うんですよ、当時。このとにかくなんですか、ね、この悪さをして盗みを働いて人に危害を加えながら生活している者たちがいたと思うんですが、その仲間に入ってはいけないとそのまま言っています。無視せよ、通るな、避けて通れ。これ大事ですね。無視する、通るな、避けよなんです。悪の道に対して一番していけないことは返答することです。無視するのではなく言い返してしまうことなんです。罪の始まりは、罪を犯したのはアダムなんですけども、惑わしがその前にありました。あ、エヴァです。エヴァがしたのは、蛇が語った時に無視しないで真面目に素直に今、ね、答えたんです。良さそうに見えるでしょ、真面目に素直に。一度ね、まあ、ちょっとね、今目の前にいるからなんですけども、電話かかってきたんですよ、ずっと昔なんですけどね。総務省でしたから、なんだっけ、どこだっけ、電話でね、そして、今調べなければいけませんと、この役所からですよ。で、畳をひっぺ返してですね、そしてなんかみんな調べなければいけないって話で、こうずっと彼女は応答して、私の奥さんはね、応答してね、いろいろ話が進んでってね、はい、わかりましたって切って、んだよね、確か ね。で、うさんくささを私は感じたんですよ。で、直接役所に電話しました。そんなことはしませんと、なんですよね。で、どうもそのかかってくる、そのオレオレ詐欺もそうですけれども、真面目に答えていくんですよね。真面目に応答していくっていうのは、だしないっていうのはこう不親切で失礼で相手に良くなくてっていうものがあります。悪の道についてはむしろそれをしなければいけない、聞いてはいけないんです。無然としなければいけない。相手がいかに どんなになんかいろんなことを言ってこようが、お構いなしでいなければいけない。避けるということが大事なんですね。で、義人の道は曙の光のようだ。 いよいよ輝きを増して真昼となる。悪者の道は暗闇のようだ。彼らは何につまずくかを知らない。これがまっすぐ歩いていった者の行き着くところですね。素晴らしいですね。輝くんですよ。御霊によって日々栄光から栄光へと変えられていますけれども、主の姿に。で、途中は険しい部分もありますけれども、その険しさの中でさえ光が輝き、最終的には新天新地において義人として輝くんですね。どうですか。主の栄光によって輝くというのが最終地点なんです。黙示録の22章の5節、もはや夜がない、神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯しみの光も太陽の光もいらない。彼らは永遠王である。神様の栄光に照らされる。これが最後に行くところであります。自分の終わりはどこなのか。この神の栄光を見て、神をもって輝くというところにあるのだということを、この知る必要がありますね。これはなんか遠い、なんか何億年も後とかそういう話じゃなくて、もう間もなく来るのではないかという、そういう思いを持ってですね、この私たちが、道を外さないということが必要なわけですね。20節、我が子よ、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出すものはそれは命となり、その全身を健やかにする。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧くと。で、この20節から27節までが全期間、この体の各部分を用いた主の知恵ですね。耳は何を聞いているのかということです。で、イエス様は聞く耳のあるものは聞きなさいと言いました。で、目というのは何をいつも見ているのかですね。目によって全身が明るくなるという言い方が数多くあるんですね、聖書の中に。これ見ているものによって自分のこの全体に関わることが決まってくるという意味ですね。そして心ですけれども、これが全ての命の源泉になっている。心で愛しているところに目が止まるわけです。どうですか。自分が好きなもの、愛しているものに目が止まるんですね。アイスクリーム好きな人はどこにアイスクリームがあるか分かるんですよ。そこの方にね、足も向くんですね。何を愛しているかが分かるんですよ。で、実はですね、今私整体に行っておりまして、もうちょっとやめるかどうか今悩んでるんですけども、一回回数券を、ね、全部使ったのでね。で、整体の方にね、私キリスト教会の牧師だって言って、このロゴスのホームページも紹介したらなんかご覧になったようで、結構お仕事もあるね、こう話し相手にもならなきゃいけないから、いろいろ見てくださってね。あ、でもね、言ったんですよ。あれだったら聖書を見たって思うようになる、思いますねみたいな感じで話しておられましたが、で、最後にでこの前行った時にですね、私の家の周りにも教会がいくつかあると。で、関心を持てば見えるものが見えるんですよ。クリスチャンでない人たちは、え、教会なんてあるのって言っても、実は見ると至るところまでいかないけど、結構あるのに気づく。結構多いですよ。でもクリスチャンになったから皆さん分かると思うんですけれども、で、このようにですね、何を心で持ってるかによって目や耳や足や口の動きが変わってくるということです。で、24節、偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから切り離せ。あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけようとですね。口についての私たちに対する戒めは、偽りを取り除く、曲がったこと、不正なことを口から切り離すと。口 悪い行いを口に出してもいけないという戒めがあるんですね。エペソの5章の3節で、あなた方の間には聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけませんと。で、目についてはまっすぐに見なさいということですね。このまっすぐ、その先には主イエスキリストのご栄光がある、これから目を離すなと。で、足についてはこれ気を配りなさいという、心を配りなさいということですね。どういう道を今どこに行っているのかということを、しっかりと見て、そこから揺るがないようにしていくということであります。どうですか、これも本当に、理解は頭では簡単にできますけれども、日々の生活での戦いですよね。そのところにちゃんと歩めているかどうか、やっぱりいつもいつも踏み外させようとする力が働きますから、まさに天の歴典のようなですね、世界があるわけですよね。そして5章に入るんですけれども、この4章までは原則的なこと、これを具体的に5章以降で適用させていきます。我が子よ、私の知恵に心を留め、私の英知に耳を傾けよ。それは分別を守り、あなたの唇が知識を保つためだと言ってますね。この知識が唇にあるようにするためだと、口における守りを言っていますけれども、3節以降ですね、実はですね、その自分の口についてのことではなくて、6節以降でこの保証制約をしてしまうという話が出てくるんですね。こっちに飛んじゃってるんですけれども、なんでここに出てくるかというと、次にですね、この知識を持った唇に対照的に女の唇が出てくるんですね。そのためにね、まずここで、話してるんですよ。3節以降、他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油より滑らかだ。しかしその終わりは苦よもぎのように苦く、諸刃の剣のように鋭い。その足は死に至り、その歩みは黄泉に通じている。その女は命の道に心を配らず、その道筋は確かではないが、彼女はそれを知らない。他国の女とありますが、神との契約を知らない、つまりイスラエルの民ではない女であります。だから主は寛容をしてはならないと命じられているんですけれども、そのようなことを度外視し、平気で男を口説いているわけなんですね。蜜のように甘いものがどうですか、苦よもぎのように苦くなる、これが特徴です。その罪の特徴、また性的な罪もそうですけども、初めは甘いんですよ。だからキャンディー舐めたいなとか、甘いもの欲しいなって言うと、行くのと同じように、いや別にあれですよ、分かりやすく言っただけで、でそれでですけれども、その後にどういう苦味が来るかということなんですね。知恵というのは先を考えることなんです。これ思慮っていう言葉で後で出てきますけど、先を考えて今はどうかっていうことよりも、この後どうなるのかということを考えて避けるという、これが知恵になるわけですよね。子供らよ、今私に聞け、私の言う言葉から離れるな。あなたの道を彼女から遠ざけ、その家の門に近づくな。そうでないと、あなたの尊厳を他人に渡し、あなたの年を残忍なものに渡すだろうですね。だから先ほどの知恵をですね、体の器官をフル回転させて、使っていきなさいと。口でしょ、耳でしょ、目でしょ、どうですか、誘惑、この女の滑らかなですね、耳とかそのルックスとかですね、足運ぶとかですね、全部関わってくるんですよ。だからさっきこのソロモンがこうやってさっき話してたわけですけれども、今の時代の恐ろしさはこの足についてなんですが、そこに行かなくてもあっちから来ちゃうということです。つまりインターネットポルノですね。今の IT 企業のなんかマイクロソフトとか全部合わせて5企業ぐらい合わせてもですね、ポルノ産業っていうのはもっと莫大なんですね。で日本は第2位ですね、消費で1位が韓国で、 使ってるお金ですよ。でこう出向かなくてもあっちから来てしまっているというのが今の時代の難しさです。でワンクリックで行けちゃうんですよね。でキリスト教アメリカで有名なジョッシュ・マクドウェルというキリスト教の指導者がいてですね、彼が、ね、サイトを立ち上げてですね、 Just One Click Away というサイトがあるんですよね。そのまま Just One Click Away.com かな、だからたったワンクリックでという意味で、その後にどういう恐ろしい世界が繰り広げられているのかということをですね、この継承また脱却することができるようにしているんですね。でここでね注目したい言葉は9節なんですが、尊厳であります。尊厳です。もちろん女性の側、まあ今ね男尊っていうのもあるし、その逆もあるんですけれども、まあちょっとこっちのね聖書の話に合わせて、女性の側には人権が侵害されて尊厳がなくなりますよ。売春とかしたらですね、あとはさっきのポルノの産業の中に働いている女性であるとかっていうのは、その見た目のあでやかさとはもう全然違う世界が繰り広げられているんですね。まあ本当にこの元ポルノ女優であったクリスチャンとかですね、あとはそういう証とかですね、ビデオだとネファリアスっていう有名な世界のこの売春のですね、このインタビューしてですね、そしてアメリカのインタビューして、そしてクリスチャンになった人の証が書いてある出てくるんですけれども、その何かっつったら、もう女性の尊厳をもう根こそぎに貶めるものなんです。だからもうこれはもうこれは前提では分かってるんですが、実はですねここに書いてる尊厳っていうのは男の方の尊厳なんです。男は何も被害を受けないと思うかもしれませんけども、実は尊厳、男の尊厳も、その加害者である男の尊厳も著しく損害されていくというところに、この今日の学びの醍醐味があると思います。まあ、女性の方もね同じことが多分言えると思うんですけれども、10節ご覧ください。そうでないと他国人があなたの富で満たされ、あなたの労苦の実は見知らぬ者の家に渡るだろう。そしてあなたの終わりにあなたの肉と体が滅びるとき、あなたは嘆くだろう。その時あなたは言おう、ああ私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った。私は私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった。私は集会改宗のただ中でほとんど最悪の状態であったと。もし他国人を抱くならばどうなってしまうのか。第一に経済的な損失です。自分の財産がちょうど賭博をするようにですね、もう使い果たされていってしまう。先ほどの違う人の、全く知らない人、ビジネスに、だってだからポルノ産業がそれだけ莫大なものになっているのであれば、当然取られていってる人がいるわけですよ。まあ、宝くじでもほら取られて、パチンコもそうですよ。それよりももっと大きなレベルで取られてるわけなんですよね。でこれが一つ目、見知らぬ者の家に渡る経済的な損失、ここに尊厳が取られていきます。次は肉体的な損失です。肉が滅びるっていう言葉がついてますけれども、もちろんこれ性病ですよ。性病です。性病によって体が蝕まれ嘆いている姿がここに書いてあります。次に霊的な損失です。霊的な損失。私は訓戒を憎み叱責を侮ったと、もう両親の呵責のみならず、今度は集会改宗のただ中でほとんど最悪の状態だった。改宗の中で主を賛美しようという箴言、詩篇の言葉が何度も何度も出てきましたよね。この喜び、これを失っていく、交わりができなくなる、主の前に他の兄弟姉妹と共に立つことができなくなるという、この最後の損失、この尊厳がね、霊的にも肉体的にも財産においてもそがれていくわけであります。そして15節です。 そうですね。あなたの水溜めから水を飲め。豊かな水をあなたの井戸から、あなたの泉を外に散らし、通りを水路にしてよいものか。それを自分だけのものにせよ。あなたのところにいる他国人のものにするな。あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ。愛らしい目近、愛しいカモシカよ。その乳房がいつもあなたを酔わせ、いつも彼女の愛に夢中になれ。我が子よ、あなたはどうして他国の女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのかと。性についての大切な教えであります。あなたの水ためから、井戸、これはもちろん妻のことです。妻の性のことです。そしてそれが豊かだっていうんですよ。豊かなんです。で、先ほどの尊厳の続きですよ。今これ男が妻に自分の性を使っていくということは、そのね、男らしさが出てくるんですよ。尊厳が生まれるんですよ。マッチョになれるんですよ。その今ね、でも今大事な話してるんですよ。あのちょっと おふざけじゃないんですね。本当に男が男らしくなる、男らしくなり強くなれってね、ダビデがソロモンに言いましたけれども、そして豊かにされて、で次にあなたの泉を外に散らし、これが自分の性の方です。泉なんだって言うんですよ。自分の神から与えられているこの、今日もね、心がこの命の泉だって、源泉だって言いましたけれども、その肉体にある自分の性というものと心というものはつながって、尊厳としてつながっているわけなんです。今の世の中全部分けてるでしょ。それじゃなくてつながってるんですよ。で、それを通りに散らしてもいいものか。これはつまり他者に対して、妻以外のものに対して散らしていったらどうなのかと。自分だけのものにしよう、だから自分のためなんだよって言ってるんですよ。自分の尊厳を本当に保つために言ってるわけですね。そしてあなたのところにいる他国人のものにするなと。そして泉ですよ、祝福されたものとしてですね、この心から来るこの尊厳ですよね、命ですよね、それを祝福されたものとして若い時の妻と喜び楽しみなんですね。その若い時の妻っていうのは、つまり今ちょっとね、おばさんというか、この年を取ってるかもしれないですよね。でもね、楽しめって言ってんの。そして喜びなさいと。そうすると豊かになる。で、日本に男の解消という言葉あるじゃないですか。浮気したり女遊びするときにこれ言い訳で使いますよね。でね、日本の男をどこかで分かってます。一人の女、妻だけに自分の性を使うということはね、なんていうのかな、弱々しい男ではなくて分かってるんですよ。むしろ他の女のところに手を出していろいろ複数の女性を持ってるっていうのは惨めだってのはよく分かってます。分かってます。これができれば、一人の女性だけにできれば強くなるんですね。男らしいんですよ。だから男の解消っていうのはもう正反対ですね。男の解消は一人の妻ですよですね。ですから肉体の生理的な現象だけではなくて、自分の生活の全ての命と力と密接に結びついているわけなんですよね。で、人の道は主の目の前にあり、主はその道筋の全てに心を配っておられる。だからこの今自分が遊女のところとか人妻のところに行こうとする、これも全部主の前にあるんだよって、明らかにされてるんだよって、それを隠すことはできないんだよって、そしてかつ心を配ってくださってる神様が、だからこのことについて悩んでいる、失敗してしまっている、苦しんでいるというのであれば、主が心を配っておられるのですから、逃れの道を必ず備えてくださいます。で、どのように備えてくださっているかといったら、その罪によって傷ついた心、それをそのま はイエス様は受け取ってくださいます。人に言うのも恥ずかしいこと、一番恥ずかしいのはイエス様の前に言うの恥ずかしいんですよ。でもその一番まずい、バレたらまずい方が、私は罪、私も罪に定めない、もうこれから罪を犯すので犯さないって言ってくださる、受け入れがある、需要があります、許しがあります。でこれを受け取るときに罪を犯さなくなる、その道がまず第一歩があるわけなんですね。で次に、悪者は自分の咎に捕らえられ、自分の罪の縄につながれる。彼は懲らしみがないために死に、その愚かさが大きいために過ちを犯すと。これもうだから捕らえられた獲物のようにですね、捕らえられていくっていう、つながれてしまうというのが罪の特徴です。必ずこれが一番最後だっていうふうにほとんどの人が思ってます。まあ、中毒性なるものね、他に麻薬であるとかタバコであるとか酒とか、中毒性、賭博もそうですけども、やってる人は必ずもうこれやりたくないと、これで最後だって思ってやってるんです。だから自分でコントロール効くって思ってるんですよ。ところができてないんですよね、当然。で6章に入ります。で6章ではこの、見知らぬ女については20節以降に出てきますけれども、まあ、1節から、その19節までにまた他のですね、この内容をソロモンは取り扱っています、1節から5節が保証人について、6節から怠惰という問題、そして12節から争いを引き起こすという、問題ですね。1節ご覧ください。我が子よ、もしあなたが隣人のために保証人となり、他国人のために誓約をし、あなたの口の言葉によってあなた自身が罠にかかり、そうですね、さっきのこの罪の縄っていうのは罠ってありますけど、これ同じですね、罠にかかり、あなたの口の言葉によって捕らえられたなら、我が子よ、その時にはすぐこうして自分を救い出すがよい。あなたは隣人の手に陥ったのだから、行って伏して隣人にしつこくせがむがよい。あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたをまどろませず、カモシカが狩人の手から逃れるように、鳥が鳥を取る者の手から逃れるように自分を救い出せ。保証人についての話ですが、当時イスラエルにおいて神様は、利子をつけて兄弟に貸してはならないという戒めを持っておられました。で他国人に対しては利子をつけていいんですけれども、高利貸しのようなものは禁じられていたようです。で今の状況、ここでの保証人というのは、高利貸しのような人のために自分が連帯保証人になってしまったという状態です。で神様は基本的に借金フリーを望まれています。借りがあってはなりません、まあ、もちろんね、ローンとか組むのねありますけれどね、まあ、そういう話をしているんじゃないんですけれども、なぜかというとですね、出エジプトの時に、エジプトにいた時に奴隷状態だったんですよ。で自由になっているっていうことを神様はものすごい、もうこのイスラエル人が神のみを主とし自由にされているということを本当に願ってらっしゃった。だからそれに基づいた、この、なんですかね、制度ですね。だから、借金をしているっていうのはその人の債権者に対する債務状態、奴隷状態に陥るわけなんですね。だからそれが起こらないように、いろんなこの細かいことを神様は、立法の中で語っていらっしゃるわけなんですね。でも今ここでいわゆる債務者となって借金地獄になるという時にですね、何とかしてお願いして、そして抜け出るように、ね、しなさいと言ってるわけですね。保証人のみならず、何か契約とか制約とかですね、若い人たち この若いね、我が子よと言ってますけれども、若い人であればこう友人からの誘いで軽々しく、まあ、こう制約してしまうってあるじゃないですか。まあ大人もありますけどね、たくさん、でも例えばね、組織の会員になったりして自分はもう脱会もできないようなインチキ商売とかね、つまり後に負わなければいけない責任というものを考慮せず軽々しく約束してしまうという問題を扱っているわけです。知識と資料を得させるためと、一章の4節、若者がですね、知識と資料ですよ。資料というのは先ほども言いましたように後にどうなるのかということを考慮することです。しつこくせがんで何とかその制約を破棄してもらいなさいとソロモンは進めています。で次に、怠け者よ、アリのところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。アリには狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか、しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だからあなたの貧しさは不良者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。まあ、若者のもう一つの特徴、ね、さっきは軽々しく約束しちゃうということですけども、もう一つの特徴は、時間を無駄に過ごす。まあね、昼までずっと寝ているっていうのに象徴されますけれども、ね、年取るとどんどんね朝早くなってきてね、もう別にねそれでなんですけど、でもやっぱ寝ちゃう。で無目的に時間を過ごしていくということはありがちです。将来のために今の時間を使っていきなさいとソロモンは教えています。先週ですね、実家に戻ったんですけども、そこで私の姉の家族と、食事をしてですね、まあ、その姉の旦那さんとね話したんですけど、まあ、同じ世代ですよ。でね、大学当時はな、単位、ただ単位を取るだけの授業だったけれども、今になっては行ってみたいよなっていう話をね、まあ、してました。もう私も同じ感覚なんですけれども、若い時にしかできないこと、その時にしかできないことっていうのは数多くあるわけなんですよね。その後で数十年を決定づけるものっていうのが数多くあり、若者にしか若い、その今その時にそれを掴んでいく必要があるわけなんです。霊的にもそうですね。信仰を持って1、2年の時に身についた習慣であるとか、または出会った友であるとか、そこで説教していた牧師さんであるとか、非常に大きな影響力を与えるわけですけれども、本当に将来のために投資をしなさいということであります。で、横島なものや不法なものは曲がったことを言って歩き回り、目配せをし、足で合図し、指で合図さし、そのねじれた心はいつも悪を図り、争いをまき散らす。それゆえ災害は突然やってきて、彼はたちまち滅ぼされ、癒されることはないと。なんかね、さっきからこの読んでると、6章って1節からね、この一つの傾向を表している、この資料のなさって言ったらいいでしょうかね。資料がないので、軽々しく誓っていくし、資料がないので、毎日の生活を無目的に過ごしてしまうし、でそういう怠惰な心の中にあるときに、今みたいな不法や曲がったことというのも出てくるということができるかもしれません。これ、目くばせ、合図、指で指す。まあ、これ、今の言葉で言ったら、ピアープレッシャーかな、同調圧力。他の人がやってるから、私もやらなきゃいけないからってですね。で、怠惰な心の時にやっぱりよく起こります。でね、新約聖書で面白いことに怠惰な人出てくるんですよ。でね、怠惰な人がね、教会でね問題を起こしてるんです。教会に当時は福祉制度もある程度担ってました。そういう社会、政教分離 じゃなくてもう福祉制度なかったから、だから貧しい人のためにやったわけですよ。でその予算っていうかその献金を集めた中の一部をですねこの貧しい人のために使ったんですけども、でそこでね仕事しない人がいたんですよ。でこう書いてあります。第2テサロニケの3章の11節から12節で、あなた方の中には何も仕事をせずおせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちは主イエスキリストによって命じまた進めます。静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさいと。でテモテに対して今度女性若いヤモメ、その上怠けて家を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけでなくて噂話やおせっかいをして話してはいけないことまで話しますと。争いを引き起こす原因になっているのがその勤勉でないところから、要因があるんですね。先ほどの方は仕事をしなさいっていう話ですけども、この女性の場合はこの子供を産みなさいっていうパウロのこう具体的実際的なちゃんと家事をしなさいとかこのしなさい、そういうことを言っているわけですね。で次に16節、主の憎むものが6つある、いや主ご自身の忌み嫌うものが7つある、高ぶる目、偽りの舌、罪のないものの血を流して、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに早い道、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こすもの。これ実はこの16節から19節はこれ12節からの続きになってます。争い好きな者たちの特徴ですね。なんで兄弟の間で争いが始まるのか、その起こしている者たちの特徴が主が憎んでいるもの、意味嫌っているものであって、一つ目が高ぶる目です。高慢だということです。高慢、争いを引き起こしているときに人は高ぶりに満たされています。テモテっていう若い牧師が悩んでたんですよ。エペソにある教会で、自分が牧会している教会で、もう議論を引き起こして、もう教会の中でいろんなことをねしてね、大変だったんですね。でそれでパウロが、信仰の父であるパウロがね、励ましを与えました。違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、その人は高慢になっており、何一つ悟らず、疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかっているんです。そこから妬み、争い、そしり、悪意の疑りが生じ、また知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間ない紛争が生じるのですと。これを守るのが牧師の役目で、結構ねブログのコメントとかメールとか来ますね。ブログはいいですね。ただ掲載しなければいいんですからもう掲載しないで終わりです。ゴミ箱行き、たくさんありますですね。なんでやってんのそういうこと。さっき言ったように時間持て余してんだ。そんなことする暇あったら自分の教会で教会のために祈れよって自分の家族の伝道とか知り合いの人たちの伝道のために祈ってよって高ぶってるんですよね。で争いが引き起こる。次に罪のないものの血を流してて、これはね結局、人をことさら引き落とすことによって自己顕示をしようとしていく姿ですね。そして邪悪な計画を細工する、つまり神様のご計画に違反する反対する計画を立てていく。で悪へ走るのに早道っていうのは、いつもその人が行くところってね、なんかねいつも悪いところ、災いのあるところになんか動いてっちゃうんですよね。で、まやかしを吹聴する偽りの証人というのは、これはあからさまの嘘、中傷であります。そして兄弟の中に争いを引き起こすということで、嘘っていうのは人を煽って争いを引き起こします。皆さんも気をつけてください。皆さんって、ね、別に私もね気をつけてますけれども、言葉の切り張りして一部だけ取って人の話のね でそれが事実であるかのようにもう言っていくっていうのはよくももう本当にたくさんあります。そんなことしてもわーって言ってですね、実は本人は違うことっていうのよくあります。結局それが好きなんですよ。道でね、さっき読み損ねたんですけど、絶え間ない紛争が生じるって手もての手が第一手もての手紙に満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道ですから、満ち足りてないんですね、本人はね。キリストにあって満ち足りてないんですよ。のためにそのような紛争を起こそうとしていきます。で神様はそれをこういう高ぶりを忌み嫌われます。で20節から今度は会員の問題に戻りますけど、見知らぬ女なんですが、見知らぬ女だけでなくて今度は他人の妻なんですね。我が子よ、あなたの父の命令を守れ、あなたの母の教えを捨てるな、それをいつもあなたの心に結び、あなたの首の周りに結びつけよ。これはあなたが歩くとき、あなたを導き、あなたが眠るとき、あなたを見守り、あなたが目覚めるとき、あなたに話しかける。命は灯火であり、教えは光であり、訓戒のための叱責は命の道であるからだ。それはあなたを悪い女から守り、見知らぬ女の滑らかな舌から守ると、結びつけておきなさいと。そしたらいつも語りかけてくれるよと。で私たちは具体的に聖霊をいただいているので、聖霊がどんな時にもこの知恵を教えてくださいます。こう言ってますね、イエス様約束されました。聖霊はあなた方にすべてのことを教え、またあなた方、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと。そして25節、彼女の美しさを心に慕うな、そのまぶたに捉えられるな。幼児は一塊のパンで帰るが、人妻はたっとい命を漁るからだ。人は火を懐にかき込んでその着物が焼けないだろうか。また人が熱い火を踏んでその足が焼けないだろうか。隣の人の妻と貫通するものはこれと同じこと。その女に触れたものは誰でも罰を免れないということですけど、これね、遊女っていうのがこれね、遊女は一語りのパンって書いてますけども、これね、カエルがって言ってますけども、これね、訳はねそこまで詳しく書いてないんですよ。だから他の訳では一塊のパンにまで貶められるっていう、つまり自分が遊女に金を使い果たさの法と息子と同じです。そういう意味にもなるけども、もっと人妻の場合おっかないよと、たっとい命を漁ると言ってるんですね。でそれはあたかも火を、自分の懐に入れたら大やけどしますよね、そのようなものであると、ね、他の男、その他人の奥さん遠くから見たらもちろん火で別に、ね、いいじゃないですか。それを自分のところに持ってきたらやけどするよということですね。で盗人が飢え、自分の飢えを満たすために盗んだとしたら、人々はそのものを下げつまないだろうか。しかしもし捕まえられたら、彼は7倍を償い、自分の家の財産をことごとく与えなければならない。そうですよね、ちょっとしたものを盗んで結局損しちゃうんだよね。7倍払わなきゃいけないから、償わなきゃいけないから、これ律法に書いてあるね、7倍。それを結局損してるじゃんってなるわけですよ。で女と貫通するものは資料にかけてる、だからもっとすごいよと。その自分のそれを行ったことの見返りっていうのはとんでもないわけなんですね。これを行うものは自分自身を滅ぼす。彼は傷と恥辱を受けて、そのそしりを消し去ることはできない。嫉妬がその夫を激しく憤らせて、夫が復讐するとき彼は彼を容赦しないからだ。彼はどんな償いものも受け継げず、多くの贈り物をしても彼は和らがない。そうですよ、当たり前ですよ。結婚は一心同体にさせるわけですから、その一心同体になったところに自分が入り込んだら、嫉妬のとばっちりを当然受ける。だからこそこうなるから避けなさいというのが資料であります。で7章、ソロモンが実際にね、会員の道を目撃した若い男を取り上げて、その愚かさを描いていきます。我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ。私の命令を守って生きよ。 私の教えをあなたの瞳のように守れ、それをあなたの指に結び、あなたの心の板に書き記せ、知恵に向かってあなたは私の姉妹だと言い、悟りを身内のものと呼べ、それはあなたを他人の妻から守り、言葉の滑らかな見知らぬ女から守るためだと、このように姉妹にしなさいというね、すごいですね。だから2人の女の対比ですよね。知恵という姉妹を本当にいつも一緒にいさせなさいと、他人の妻ではなくて。で次に、私が私の家の、窓の格子窓から見下ろして、わきまえのない者たちを見ていると。若者のうちに白のかけた一人の若い者のいるのを認めた。彼は女の家への曲がり角に近い通りを通り過ぎ行き、女の家の方に歩いていった。それは黄昏の日の沈む頃、夜が更ける暗闇の頃であった。ああっていう感じですね。まずそういう近くを通っているっていう知恵のなさがあります。で次に、黄昏、暮れ、夜が近づいている、時間もまずいです。ですると、遊女の装いをした心に企みのある女が彼を迎えた。この女は騒がしくて行しにくく、その足は自分の家にとどまらず、ある時には通りに、ある時には市場にあり、あるいはあちこちの街角に立って待ち伏せる。この女は彼を捕まえて口づけし、臆面もなく彼に言う。和解の生贄を捧げて今日私の誓願を果たしました。それで私はあなたに会いに出てきたのです。あなたを探してやっとあなたを見つけました。ちょっとお話しました。和解の生贄なんて言ってね、宗教的にも、ね、私は神様になんていう言葉も使ってやってるわけですね。口説いています。で、私は長椅子に敷物を敷き、綾織にエジプトの雨物を敷き、もつ薬アロエ日系で私のところを匂わせました。さあ、私たちは朝になるまで愛に酔いつぶれ、愛撫し合って楽しみましょう。夫は家にはいません。遠くへ町に出ていますから、旅に出てますから、金の袋を持って出ました。金を持って出ました。満月になるまで帰ってきませんと。愛なんて言ってますけれども、もちろんこれは嘘です。売春をしている人、男なんて愛してません。憎んでます。憎んでます。ものすごい嫌悪してます。不審です。でもやってるんですよ。相手の相手の人格を認めていくところから始まります。会の現場で捕らえられた女に対して、イエス様が、女よ、婦人よ、その顔全部罵られていたと思いますね、その女性は。でも普通の女性に対する継承をイエス様が使われたわけですね。で、女は口説き続けて彼を惑わし、へつらいの唇で彼をいざなう。彼はほくり場に惹かれる牛のように、愚か者を懲らしめるための足かせのように、直ちに女に付き従い、ついには矢が肝を射通し、鳥が罠に飛び込むように、自分の命がかかっているのを知らないと、どうなっているか知らないというのが、何度も書かれてました。あと、女自身も知らないし、彼自身も知らないし、もうこれダークホール、ブラックホールみたいなもんですよ。黄泉に向かう。サムソンがそうですね。ちょうどどうですか、今日やりました。ちょうどサムソンがですね、子供たちはデリラが口説いてですね、自分の秘密、力の秘密を話して、それで自分の力が主が取ったということを何か言うんですか、知らなかったんです。子供らよ、今私に聞き従い、私の言うことに心を留めよ。あなたの心は彼女の道に迷い込んではならない。その通り道に迷ってはならない。彼女は多くのものを切り倒した。彼女に殺されたものは数えきれない。彼女の家は黄泉への道、死の部屋に下っていくと。迷い込んではならない、言い換えるとまっすぐに歩け、避けなさいという、教訓であります。第二テモテの2章の22節に、あなたは若い時の情欲を避けなさい、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。避けるという言葉は英語では flee from youthful lust、 逃げなさいって言ってます。で、それで思い出せる聖書に出てくる正しい人は誰ですか、
ヨセフ、私と寝ておくれ。ポティファルの妻が言って逃げました。文字通りこんな話があります。やっぱり例の戦いのレベルが違うので、ビリー・グラハム、世界で一番多くの人に福音を伝えたと言われている方ですね。まだ96歳かな今、伝道クルセードですね、伝道集会の前にね、前にスタッフが行くんです。ホテルもう全部家具の、あのスーツなんか入れるところとかトイレとか全部しらみつぶしに調べます。女が隠されてないように。あと彼は女性と2人だけではエレベーターに乗りませんですね。まさにヨセフの世界です。例の戦いのレベルが違うんですよ。でこれは本当に高度であって、ただ単純に肉体的なものだけ見せられてはすぐに分かりますけど、今度は感情というものがありますね。で教会の中で起こってくる罪の多くが霊的なことをやっているのに感情的に受け止めてしまって、その感情のもつれによって肉体の罪を犯してしまうということがあります、ね、あのよく起こるのは若い男の子だったら姉妹が賛美している姿こうなっていたりとか、これね笑ってるんですけど、これはたくさんそういう事例があるんですよ。で今度は女性の方も E メールが兄弟から来たって言ったら、あと牧師がカウンセリングするときに旦那は話を全然聞いてくれないから悩みを言うんですよ。そしたら牧師さんがねずっと聞いてくれてる、じゃあお祈りしよう、祈ってもくれている。これ霊的にミニストリーをしているのに感情が入っちゃうんですよ。でそのもつれによって肉体関係にまで行ってしまうといういろんな、もういろんな複雑な絡みでこの性的な罪というのはいろいろ起こっています。ですので今日勉強したことは、ああなんか歌舞伎町のことではなくてですね、ソロモンが言ったこと、お父さんのようにですね、ソロモン信仰のお父さんとしてですね、自分の悟りに頼るな、避けよ、逃げよ、目をまっすぐに向けよ、心を一番守っていなさい。で、いや、読みの方に行くと、もう自分が何をしているかつまずくかもわからない。これをですね、しっかりと受け止めてお祈りしたいと思います。では祈ります。愛する天のお父様、感謝します、本当にありがとうございます、あなたが知恵を与えてくださったことを感謝いたします。悪から避ける道を与えてくださったことを感謝します。主よ、そして午前中も学びました、本当に私たちが毎週ここに、本当に共に兄弟姉妹共に集わせていただき、そして、イエス様の名前を唱えてますけれども、しかし心がいつの間にか初めの愛から離れてしまう、そしていつの間にか違うところに心が行ってしまっている、まあ、そのことを悔い改めさせていただきました。主をどうぞ助けてください。本当に行いを改めて、今動いている足、動かしている手、見ているもので出ている言葉、点検をし、そしてまっすぐにこの義人がこの光り輝くというところまで行くことができるようにどうか助けてください。どうか本当に、私たちの心にあるこのなんか身についてしまっているものを打ち落として、イエス・キリストを、本当にこの正しさを、本当にこの平安の道を身につけることができますようにお願いいたします。主をありがとうございました。すべて栄光をお返しし、イエス・キリストの皆によってお祈りします。Amen.